皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うままと
ホネストでございます。
はい、今日は2016年9月20日かな、配信分、
はい、
第258回になります。はい、前回うまうまさんの秋の夜長スペシャルサイコロトークをしように引き続きましてですね、はい、まあ、今回も、うん、秋の夜長スペシャル、今度はグリーンティー、司会ということで、まあ、やらせていただくわけですけれども、前回のサイコロトーク振り返ってどうですか？聞いてみました？一回自分でたちも
聞きましたよ。
聞きましたね。
まあなんか斬新なねサイコロ転がしてるわけではないですけれども、恋バナが出なかったと。
ああ、うん、それちょっと残念だったよね。
残念だったね。出るまでちょっとやってみた方が良かったかもしれないね。
全パターン取って面白かったやつをこうね出資するっていうのも手でしたけどね。
隠しておいて、ね。
そう、やっぱり時間がそんなに 1時間くらいしかないからね、うん、一周ちょっとしかできずって感じだったんですけど、うん、はい。まあ良かったんじゃないですか。はい、
まあ、リスナーさんからのですね、まあ、お便りもぜひお待ちしておりますので、今回も含めて、はい、ぜひよろしくお願いします。さて、まあ、今回ちょっとお便りまだ来ておりませんので、まあ、早速、コーナーの方をですね、説明していきたいと思うんですけれども、はい、まあ、今回、グリーンティー会は、テーマをですね、まあ、これまでとこれからというテーマにして、話をしていきたいなというふうに思うわけです、うん。で、まあ、実はこういうテーマの話って、まあ、なんですかね、2年に1回ぐらい、うまうまさん発動で若干やってたりするんですけど、覚えてます？
うん。なんとなくね。
うん。割と重いテーマとかをね。
はい、なんか昔喋ったことあるような気がするな、はい、みたいな。
まあ、あんまり具体的な話は忘れてると思うんですけど、実際ちょっと調べてみるとですね、うん、第202回、
うん、
の井戸端カオスが、これ、うまうまさん担当でですね、テーマが、30歳とは何かというテーマでですね、これ確か去年。
やべ、覚えてね
え。あ、覚えてない。
覚えてないっす。
自分でやったのに。
まあ、時期的には2015年の、冬ですかね、1月か2月か、その辺です。
ちょうど30代に突入するぐらいの時。
そのスタートの時ですね。で、その時に、まあ、ざっくり話、どんな感じだったかというと、まあ、30歳になるにあたり、イメージってどんな感じですかっていうね。
うん。なんか聞かれた覚えあるわ。
で、ホネストは、まあ、男女とも、まあ、30代前半ぐらいまでで、まあ、結婚をしていく人が多いんじゃないですかね、みたいな話をしていて。で、あともう一つが、トイレで、ふと鏡を見ると、あ、30なんだなって気づく時があるっていうね。そんな話もしてましたと。
うん。あるわ。
なんとなく覚えてます。
覚えてますね。
覚えてる、覚えてる。
で、グリーンティーは、まあ、結婚もそうなんだけども、例えば家族が増えるっていう人が多くなってくるイメージ。ですね、
うんうん
うん。周りでも。まあ確かに Facebook とか見てても、ね、出産しましたとか、そういう写真でね、子供の写真をペタッと貼ってる人が。
結婚しましたって言ってね、結婚式の写真ばっかり貼ってるやつもいる、
ね。あ、そういうのもありますね。あと結婚式参加しました系の写真もバンバン増えてるっていうね。
ね。
まあそんなところがあったり、まあ、うままさんもですね、まあほぼ二人と同じで、まあ基本結婚が多くなってきて、で、それに基づいて人生としても、やっぱこれまでとは違った新たなステージにこう突入していく感じが、するよ、というような話を、まあ三人ともしていて、まあ30歳のイメージって、まあ20代後半から見ると、まあ大体そんな感じなのかなというところは分かったわけですけど、まあ最後の方にですね、三人が共通で言っていたことがですね、まあ、とはいえ、俺ら思い描けているのは30代前半までだよね、と。
はい、はい、はい。
例えば、40思い浮かべてみると、どんな感じになってるかってこう想像できるかと。と、はい、出口が見えてないよね、みたいな話をですね、ま、していたわけなんですね。
はい。
はい。なので、まあ、今回、その先々、 そこ以降に関しても、まあ、ちょっと考えて、深くこう考えていく時間をですね、今日はたっぷりありますので、まあ、持ってみたいな、というふうに、ま、思ってます。で、もう一つ、まあ、皆さんの記憶に新しい、第252回。まあ、これかけらじ8年目にチャレンジしたいことっていう、まあ、7月に外で撮ったやつですね、上野公園で。
うん。うん、
まあ、あの時は、かけらじとして、まあ、こういうことやってみたいよねって話はいくつか、まあ、して。で、その結果としてこの秋の夜長スペシャルが生まれてきているわけですけれども、まあ、各個人の、ね、私たち自身のレベルで、どうありたいかっていうところを、まあ、今回は、フォーカスして話していきたいなと。まあ、そんな風に思っているわけです。
はい。
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 まあ、コンセプトはご理解いただけましたでしょうかね。
はい。
はい。うん、でですね、ここで、まあ、もう実際、もうコーナー入っちゃってるみたいなもんなんですが、もうジングルいらないかなと思っていてですね、もう、
あ、このまま。
はい。このまま私の、合図の中で入っていきたいというふうに思っておりますけども、一個ですね、はい、気になる、調査、紹介したいというふうに思います。それがですね、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、今年の、春頃ですかね、一時期ちょっとネットでパラッと流れたもので、人生で最も後悔していること、後悔していることっていう、まあ、調査が、ありました。で、これはですね、調査対象が、まあ、アメリカなんですね。アメリカのですね、80歳以上の老人100人を対象にしたアンケート調査。人生で最も後悔していること。
うん、
で、これに対して、まあ、70% 以上の方が全く同じ回答をしているということで、まあ、話題になりました。で、それは何だったかというとですね、チャレンジしなかったことというふうに答えていると。
はぁ、
あ。うん、
まあ人生80年以上生きてきてですね、これまでいろんなことをやってきて、若い時なんかチャンスもあったんだけど、チャレンジやっときゃよかったなと、ちょっと実行に移しときゃよかったなみたいなことをまあ思う人が7割以上と。で、これちょっと取り違えないでほしいのは、できたかできないかとかそういうことじゃないんですよね。頑張ったか手抜いたかっていうことでもなくて、こう実際実行せずにちょっと手をこまねいてしまった、これだから、うん、大きなチャレンジじゃなくてもいいっていうことなんですね。ちょっと小さなチャレンジであっても、思い描いていたものの実行せずにやらなかったということを後悔しているというようなデータになっていてですね、まあこの結果を見て、まあ、我々も将来、まあそう思わないためにもですね、まあなんかちょっと今からそういったテーマで話した上でですね、まあ一個でもですね、自分自身の人生をこう満喫することにつなげていけたらなと、まあそんな感じでですね、まあこの今回のテーマをまあ思いついたわけです。
うん、
ということで、今回話すテーマ二つ、まあこれまでとこれからというタイトルの通り。まあ、これまで、30年生きてきました。まあ、これまでの人生を振り返ってですね、各自、まあ、多分後悔していることはいくつかあるんじゃないかなと思っていてですね。まあ、そういう、な、ネタあればですね、ちょっと、一人ずつ、まず行っていきたいなと、というふうに
、これ、
思っております、
うん。なかなかディープですね。
後悔を話すっていうのはね、なかなかないからね、うんうん、普段。
あと、リスナーさんからしたときに、
うん、
ポカーンってなっちゃう可能性もゼロじゃないから。
まあ、リスナーさんもですね、リスナーさんからも、なんか共感が得られるといいなと。
共感が得られる話ね。
あるとは思うんですけど、はい、まあ別にそこは、第2の、ね、副次的効果としてあればいいかなと思っているので。
は
ぁ、あ。はい。まあ、なんですかね、やっぱり弱いところを、さらけ出すっていうのは結構リーダーシップとかにも重要らしくてですね。
ああ。
やっぱ、弱いところを言ってくれると、やっぱ心の内側みたいな話も、まああるらしいんですよね。まあ、
うん。
うん、まあでもそこは別にそこまで、深く考えずにですね、 簡単なことでも、なんかちょっと後悔しているなということをちょっと、言っていけたらいいなと。まあ、そしてですね、まあ、それに基づいても基づかなくてもいいんですけど、まあ、今後、まあ、還暦30年ですね。今後30年と還暦になりますが、まあ、そこを迎えるイメージ、想像した上でですね、まあ、やってみたいとか、チャレンジしていきたいというふうに考えていることを、まあ、みんなで、また共有をしていきたいなと。で、そこの中でですね、まあ、シェアするだけではなくて、もう一つ、30になるまでに答えておきたい質問みたいなリストをちょっとお二人にもうすでにリンクを渡していてですね、その中から、例えばホネストさんが、ホネストさんに対して聞きたいことをうまうまグリーンティーから一問ずつ質問するというようなことをですね、はい、やっていきたいなというふうに、思います。
はい。
はい。よろしいでしょうか。はい。まあ、ちなみにですね、じゃあ、ちょっと、トーク、いきなりっていうのもですね、いきなりだと後悔していることは何ですかというのも、まあ、結構考える時間がないかなというふうに思いますので、うん、まあ、はい、まあ、アイスブレイク的にですね、例えば今の人生で、まあ皆さん、リスナーの皆さんもちょっと考えてみてくれるといいのかなと思うんですけど、来月、まあ大体10月1日とかでですね、変わる人もいるですよね。仕事で転勤を命じられるとか。
ああ、はい。
で、人事の発表とかって結構1週間前とかに来たりするんで、まあその中でですね、うん、例えば、アフリカへ転勤してくれと。言われたら、皆さんどうします
急だな。アフリカ？
アフリカ。
アフリカのどこかっていうのも。
ああ、もうその細かい情報必要っすか？アフリカのどこか。もう俺アフリカっていうだけで俺嫌だなと思ったんですけど。
うん、僕もね、多分行かないですね。
そうですね。
行かないかな。
まあ好きっていう方いらっしゃってね、うん、そういう青年海外協力隊みたいな感じでこうね。う
ん、あれは3人やん、それ。
まあじゃあ、例えばニジェールにしましょうか。
ニジェールね。いやー、無理ですね。
無理なんかい。
無理です。
それは何故無理だと思います？馬場さんの場合は。
あー、そうですね。まあどちらかというと、こう、自分よりも、まあ、自分がまだまだ全然行けてないっていうのがあるんですが、
うん、
どっちかっていうと支援しに行くというか、
うん、
自分たちよりも文化とか、ね、東京に比べたら、そのあたりってね、うん、だいぶ、いろいろ水準が下がっちゃうじゃないですか。うん、生活水準だったり、文明的なレベルもやっぱり、まだまだ、発展途上の国に行くっていうことなんで、
うん、
どっちかっていうと、こっちからいろいろ提供しに行くとか、合わせていくっていうことは必要なんです。うん、まあ、それ自体もレベルアップって言えるかもしれないんですけど、
うん、
どっちかって言ったら、まあ、アメリカとかカナダとか、まあ、ヨーロッパの方の国、
うん、
国に行くっていう方が、どちらかっていうと、まあ、なんでしょうね、文化とか、やっぱり素晴らしい文化があるなっていうのと、うん、日本は最近になってすごく進歩した国じゃなので、
うん、
中世の頃からいろいろな、なんていうんですかね、みんなを先導してきた国とかの方が、
うん、
いろんな知識とかが詰まってて勉強になるのかなっていうのがあるんで、
うん、
転勤だったらどっちかっていうと、そうですね、欧米とかにだったらまあ考えてもいいかなとは思いますね。
なるほど。ホネソさんも同じような理由ですか？
なんか、まあ、似たような理由なんでしょうけど、そもそもね、僕の今の職種を考えると、
うん、
言っても、できることがないかなっていう、うん、なんか、その支援とかに関してもね。なんか今僕が持ってる知識だったり、その技術だったりっていうのが、あんまり向こうにとっての有益な情報でない可能性の方が高いので、
うん、
まあ言っても無駄かなっていうのもあるし、単純に行きたくないっていう。
まあ気持ちはわかりますね。
なんかこう、勝手なイメージ、こう、エボラ出血熱とか、
はいはいはいはい。
まあまあまあ、そういうのもあるしね。そう、なんか病気になっても
こう。ウイルス性のなんとかとか、衛生面っていう、ね、なんか注射していかなきゃいけないんでしょ、だってアフリカに行くとか行っただろうか。で、結構そういうの、体強い人だったらいいかもしれないですけど、何かとちょっとそういうアレルギー的なのも僕いろいろ弱いんで、ちょっとたくましく生きれるかっていった意味では、
生きれないよね。か弱い、
うん。自分で言うのもなんだけど、
彼みたいに
ちょっとか弱いですと。はい。
無理だな。
そうですよね。
まあ私
でもなんか、すげえ日焼けしてね、こうガテン蹴ってたら怒られちゃうかもしれないけども、がっしりした人いるじゃないですか。多分そういう方々すごいこうたくましくね、そういうところでも、向こうの現地の人からこう、尊敬されるくらい、ね、動けそうな、勝手なイメージがあるんですけど、こんなヒョロヒョロが行ったところでっていう、そんな。
お前何しに来たんだよって逆に迷惑をかけるかもし
れない。逆に心配されるってね。向こうにいたら向こうになって、こう、例えば高熱が出ちゃったらさ、お前何しに来たんだよって安心。
何なんだよってなっちゃうから。
なっちゃうねっていう。
まあそうね。まあ同じようなね、
ベニさんはどうなん
ですかですね、私も。まあ、最初に口をつくのは、行きたくないなっていうのが。
そうですね、やっぱり。
ええー、まあ。まあ、どっちかっていうとですね、僕は、まあ、なんていうのかね、体力的な面とか、あとはその、まあ、結構ね、トイレが汚いところって結構苦手なんですよね。
わかります。
まあね、それはよくわかるよ。
で、ちょっと衛生環境とかね、そういうところも考えると、というふうにちょっと二の足を踏んでしまうところはあります。ただまあ、ここ3人ともね意見がまあ揃ってしまったわけなんですけども、まあこれに関して、ね、将来、言っときゃよかったなって思う時が来るのかどうか。それも含めてですね。まあちょっと考えていけるといいなと。来ないですかね。
うん、僕は多分来ないと思う。
まあ行かなくてよかったというふうに思うパターンも、なきにしもあらずですからね。まあうん。という、まあ、ことで、まあ、海外転勤なんていうのも、まあ、自分の人生に対して一つの転機ということですけども、まあ、そこも一つのね、アフリカに行く行かないというのも、まあ、チャレンジの一つかもしれない。まあ、これ、リスナーさんはどう考えるか、これはまた人それぞれなのかもしれませんけども、まあ、私の知り合いに関しては、まあ、どちらかというと、行きたくないなという人が多かったイメージです。ちょっといろんな人に聞いてみたもんですけどもね。はい。で、まあそういったところでですね、まあじゃあ話を元に戻して、これまでの30年というところの中で、まあ後悔していること。まあいろいろ、まああると思います。まあくよくよと、こんなつまらないことで悩まなければよかったとか、もうちょっと誰かと、一緒にいる時間を長くすればよかったとか、もっと優しい言葉をかけるような人であればよかったとか、なんかいっぱい、細かいことを言えばですね、いろいろ、まあ、あると思うんですけども、じゃあ今日は、うまうまさんから聞いていきたいなというふうに、思うんですけども、
ちゃいましたか。
準備は大丈夫ですかね、は
い、全然、もう、どんだけでも喋れます、ね、
大丈夫ですか
そんなものは。
はい。
じゃあ、もう、ノープランで、ただ、ただ口がシャーシャーと今言っちゃうだけなんですけど。
いいですね。それは。
期待大。
はい。いや、まあ、詰まっても別に問題ないのでですね。いくらでも。
はい。
はい、じゃあ、ちょっとうままさんの方から、まずどうでしょう。
これまでとこれからって話だと思うんですが、うん、一旦これまでってこと
これまでですね。一旦これまで。
これまで。
公開していること。
はい。
はい。
そうですね。まず僕の大前提としては、ものすごく強い熱意を持った人間じゃないんですよ、生まれつき。
ああ。
生まれつき、うん。
生まれつきなんですね。
これ、もう決定的な事項としては、母親とかにですね、正直僕記憶がない時に、ね、これこそ3歳、4歳前後というか、幼稚園入ってようやくにね、記憶がついてくると思うんですけど、そのあたり、まだまだこれから人間の仕組みが出来上がるというか、頭がね、こういろいろと成長していって、性格とかそういったものにも影響してくるんだと思うんですけど、正直ぶっちゃけどんな感じだったって一回普通に聞いたことがあったんですけど、
はいはいはい、
何にも興味を示さなかったってか言い出してですね、母親が、
はいはい。
で、例えば顕著な例としては、まあ、ヒーローもんとかね、例えば車とか犬とかに対して一定の反応を示すものの、
うん、
他の 子供に比べて明らかに無関心だったと。で、例えば動物園に連れてくとですね、まあ例えばゾウとかいるわけじゃないですか。もうそんなもんね、初めて見たらみんなびっくりするみたいなんですよ。それなりの反応するらしいんですけど、
うんうん、
もう完全に反応なかったみたいで、うん、でただちっちゃい頃から絵を描くのが好きで、本当になんかそれをとにかく絵で表現しようとしたりとか、
うん、
やっぱこうあんまり表情には出さないけど、自分なりになんかそれをこう解釈して自分なりに表現してみるとか、そういったものはなんか好きだったみたいですね、うん、
アーティスト気質ですね、うん、
っていう風に自分をこうプラスの方に見たいなっていうものはあるんですけど、うん、
なるほど。
でただこの人が持ってるものすごい興味を抱くこととか熱意を持つっていうことって、
うん、
あらゆる面で必要だと思ってるんですね。
うん。
うん。まあ、それが僕が、まあ、いろんな後悔してきたっていうことにも、実はこれがなくて、はい、そういったことに全部繋がってきちゃうっていう部分あるんですけど。
そうなんですね。
うん。まあ、例えば、本当にその、今まで見てると、すごいレールに乗った人生って言ったらね、まあ、他の方ももしかしたらそういうもんでしょって言うかもしれないんですけど、
うん、
まあ、大体、高校くらいまでは、親のね、影響っていうのすごく大きいですし、ある程度親がそのあたりエスコートしてくれるものだっていうのも、日本のね、こう、教育制度からして、まあ、あるんで、
うん、
子供がよっぽど主張しない限りは、基本的には中学、高校までは普通に親が面倒見てくれて、あんたどうするっていう、そういう感じになると思うんですけど、
うん、
まあ、親はやっぱり自分たちの、が受けてきたものと同じような感じで、こう、ね、進めてくれるので、まあもちろん大学にも行かせていただいたし、
うん、
で、多分そのあたりからですよね。自分が大学在学中に、もしくは大学行かれない方だったら、まあその、就職する時とかにですね、考えると思うんですけど、俺はどうしていこうかっていうところを一回考えると思うんですけど、
うん、
そのあたりも特に何も考えてなくてですね、
うん、
今ある能力で入れる、大学、そして、今ある能力で入れる会社っていうような形で、うん、まあその中でも一応この、こういうのは嫌だなとか、そういうのはもちろん、省いていった上でっていうのはあるんですけど、うん、決して無理はしてないですね。例えば、2段階も3段階も上の大学を目指すとかですね、
うん、
就職についても、まあ本当に入りたい、もうめちゃくちゃこう、なんでしょう、グローバルなね、世界にこう、名だたる企業とかを、ね、そこに受けに行ったわけでもないっていうのがあって、まあ、普通に入っていったと。
うん。
で、それってでもまあ22歳とかですから、今話しているこれまでっていうと30年間あるわけなので、
うん、
じゃあこの8年間くらいですか、社会人に入ってからどうだったかっていうと、うん、まあこれはそれなりにさすがにどの会社に入っても絶対成長はすると思うんで人間として。
うん。
これはもう貴重な経験をいろいろさせてもらって、海外とかいろいろ行かせてもらったりとか、あとはまあね、チームを持たせてもらうとかっていうこともあって、で、一通りビジネスマンとしてのやれる、その会社でやれることは一通りやったかなと思ってますと。
うん。
っていうのがあって、仕事の面ではそんなに後悔は今のところしてないのが事実ですね。
はい、はい、
はい。はい。で、ただ、30までって吸収する年代だと思ってるんですけど、うん、それから先、30歳から以降は、どちらかというとそれを使って自分の、後輩だったりとか、あとは社会的な影響で言うと、本領を発揮して、こう、社会にどんどん影響を与える側の立場になっていく。
うん。
うん。あとは重要な意思決定をして、それが何百人何千人に影響が加わるプロジェクトがあったりとか、
うん。
っていうことを人によっては行うし、僕もそういう風になっていくと思ってるので、まあ、そこで言うと、まあ、後悔してる話をしなきゃいけないんで、言うと、そんなに苦労してないっていうのは一つ、あるかなと思って
ますね。苦労してない。
はい。うん、僕の先輩って30代とか40代で、まあ、会社でね、だいぶ重要なポジションに行ってる人たちで、僕は正直、うん、この人すげえなって思う人たちの多くは、20代半ばで一回もう本当に、まあ、すごい、くたびれちゃったというか、
うん、
大きな挫折を味わったりとか、まあ、それこそそのアフリカの例じゃないですけど、急にちょっと東南アジアのどっか行ってきてみたいな感じで、
うん、
まあ、3年4年ね。まあ、日本で言ったら、大阪とか九州とかに転勤して、例えば3年4年行ってきて帰るとか。
うんうん、
まあ、国内だったらま、いい。そんなに悪くないと思うんですけど。 まあそういう経験を経てきていて、とってもその間に、例えば月の労働時間で言ってもすごい労働してきたというようなことがあるんですけど、うんうん、僕はどっちかって結構こう、やばい時に割とそこを自然に回避する傾向があって、
うん、
そういう時にうまく名前が上がらないようになって、
なるほど。
いい話には飛びつくんですけど、悪い話には自分はアサインされないようにっていうの、回避能力を、
すごい、
ね。あえて発揮しちゃってたんですけど、なるほどね、うん、そう、一発二発食らっとくべきだったかなと思ってますね。
まあ、無難ではあったけれども。
そうなんです。これがやっぱりその、うん、この先の人生で、どれくらいアウトプットできるかってところに大きく響いてくる、かなと思って、
うん、
特に、まあ、それで言うと、例えば、あの、海外に行く機会で、あの、赴任するっていうかね、うん、あの、2年3年行くっていう機会の、お話も何回かもらってて、もしそこに行ったら、まあ、英語が例えばすごく堪能になって帰ってくることができたはずなんですけど、うん、まあ、それもやっぱり自分のね、東京での生活で、一応、あの、こっちに友達もたくさんいるし、
うん、
あの、まあ、土日に、あの、入ってる、まあ、なんていうんですか、あの、ピアノとかのサークルとかも僕やってますので、うんうん、まあ、そういうところのね、から切り離されちゃうっていう不安もあって、あの、まあ、手を挙げなかったんですね。
うん、
まあ、でも、もしそこで手を挙げてたりしたら、まあ、もうちょっと一皮むけた状態で、今ここにいるのかなっていうね。
なるほど。
はい。のがあります。うん、時間的には大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ。
喋っちゃう。
はい。
まあ、そうですね。なので、まあ、ただやっぱりいろいろ今話した中でも、一番最初に言っていた大前提で存在している、うん、通常持っているであろう、こう、圧倒的な熱意とかですね、欲求っていうもの、
うん、
俺は金持ちになりてーみたいな、こう、ものすごい欲求ある人いるじゃないですか。うん、それで。
あ、まあまあ、いる人はいるけどね。
うん。で、どうしても何億稼ぐとかでね、実際こう、広告出してる、私はこれで何億稼ぎましたとか。うん、
ありますね、最近ね。
はい。またはこう、タレントになられる人とか、あの、歌手になられる人もいらっしゃって、僕も正直そういう道に行きたいなって思ってた時期がありましたけど。
ありましたね。
まあそういう人たちも、結局、ものすごい熱意があれば、うん、ちゃんとこう、叱るべき、こうね、うん、あの、まあオーディションを受けたりとか、ね、ちゃんとその、楽団だったりとか、いろいろ入るところに入ってですね、そういうスクールに入るとかね、
うん、
いろいろそういうところって、自分で最初フリーターしながらでも入ったりとか、まあ親に、延長してもらって、まあ、一旦入るとか、いろいろやり方はあるんですけど、まあ、そのあたりも全部無難にこう、大学生活、ふわーっと過ごしてきて、で、今振り返ると、まあ、そこまでなりたかったっていう感じでもないなっていうふ
う
に思っちゃう自分がやっぱいたりするんで、やっぱそこはもう、ものすごい、欲求がない中で、はい、来たものに対して、自分が何ができるか本気出して考えるとか、そういう風にして今まで来ちゃったかなっていう、う
ん、なるほど
ところがあるんで、そう後悔はしてるんですが、
うん、
じゃあどうすればよかったかって言われると、ね、うん、今の自分の、はい、その本質的な性格とか気質からすると、なるように今までなってきちゃってるっていうのがあるから、うん、まあね、結論言っちゃうと、しょうがねえんじゃねえかっていうね、のが、で、今全く困ってないっての一つは、
なるほど
ですね。はい。で、
うん、
まあ、これからって話の時に、また、今自分が考えてることは話そうと思ってるので、うん、はい、これまでっていうところは、まあ、今の話で、以上かなって感じですね。はい、
そうですか。一旦、やっぱ熱意、はい、情熱、そういったところが、まあ、自分には少し足りてないんじゃないかと、いう話、
ね。足りてないですね。
ですね。
はい。
うん。なるほど。あんまり、うままさんからそういう話を聞いたことがなかったので、私としてはかなり新鮮な感じですね。
まあ、普通に生活してる上で、うん、で、表にあんま出てこないじゃないですか。
そうですね。うん、やっぱ音楽
普通に楽しみますしね、うん、僕もあの、なんか遊んだりとか、いう時に、
うん、
なんか例えば全く笑わないとかね、感情がないですとか、そういうレベルじゃなくて、もっともっとこう、根幹にある、あの、人の行動に関する、
うん、
まあ、なんでしょうね。性格、みたいなところなので、うん、あんま別に普段は出ないと思うんですけど、うん。
まあ、あの、リスナーさんからしても音楽とかですね、曲を作ったりしてるってイメージもあるでしょうし、
はいはい、
あと、ゲーム、VR 系 すごい、なんか、情熱を持って紹介してくれたりするっていうイメージもあるんじゃないかなと思ってて、逆に、斬新というか、
はい。音楽は好きですけど、
う
ん、はい。
はい。まぁ、ちょっと時間も来てしまったので、一旦ここでうままさんのね、コーナーは、はい、以上で。
じゃあ、こんな感じでよかったのかな。
はい、大丈夫ですよ。ホネストさん、どうでしょうか、はい。これまで。
今までの人生の。
はい、これまでですね。はい。
いやーなんか、うままさんの話がもうなんかその根幹すぎてですね。
はい。いいですよ、別に。どんなのでも別に。
そのレベルで来られるかと思って、もう僕の話、それから考えるともうペラペラなんですけど。
うままさんすごい話にはね、
うん、大きい。
大きかったね。うん。
今までの人生ちゃんと30年振り返ったな。
うん。いや、うん、そこは、各自のやっぱボリューム、あんまり言葉でうまく表現できないところもあったりすると思うんで、まあ、ホネストさんなりの話で全然構わないですよ。
僕の後悔ですか、うん、まあ、後悔ね、してることって多分ちっちゃいことだったらちょこちょこあるんでしょうけど。
ちっちゃいことでも全然構わないです。私
今までの中で、
はい、
まあ、30年生きてきた中で、一番大きな後悔というか、やっちゃったなっていう、
うん、
その思いが強く残ってるのは、やっぱ就職ですかね。
あ、そうですか、うん。
就職活動から含めて、
あ、
が一番後悔が残ってるかなというふうに私は思いますね。というのも、
うん、
この番組でお話ししたことあるかどうか忘れましたけど、まあ、そもそも、ね、私が希望してた職種では今正直ないんですよ。
うん、
今働いてるのは。
うん、
まあ、僕がもともと働きたい職種っていうのは、まあ、そのエキストラやってたっていうのもありますし、そういう制作何かものを作るっていうことが好きだったので、まあメディア系というかね、その広告代理店だとか、あとは CM 制作だとか、
うん、
テレビ局とか、まあそういうメディア系に行きたいなっていう思いは結構小さい頃から持ってたんですよ。
うん
うん、で、もちろん、そういった会社も受けましたし、なんか、それにチャレンジをしなかったっていうわけではないんですけど、一つ大きくやっちゃったなっていうのが、就活としてあるのが、
うん、
某大手ね、
うん。
某大手広告代理店の就活に、うん、まあ、出したんですよ。
はい、
応募というか、
はいはい、
うん。出しまして、まあ、一時、の試験の連絡が来ましたと。で、一次試験受けに行って、まあ、解いて帰ってきたわけなんですよ。そのところは一次試験がまあ筆記みたいな感じの、
うん、
試験だったんですけど、うん、筆記試験受けて、あ、まあまあまあ、別に普通に解けるなと思って解いて戻ってきましたっていうところで、数日後ね、その結果がメールで届いたんですけど、
うん、
その時、その、一次試験の結果のメールを僕が完全に見落としまして。
はぁ、あ。
で、結論から言うと一次は受かってたんですよ。
は
ぁ、あ。はい。
で、一次受かりました。二次の、次の、まあ、フェーズに入りますので、次は何日何日来てくださいねっていうメールが入ってたんですね。
うん。
で、そのメールを読み飛ばしていて、読み飛ばすっていうか、なんか開いた形跡あったんですけど、全然読んだ記憶もなく、
うん。
そのメールに気づいたのが、二次試験があった二日後だったんです。
ああ
、間に合わなかったんだ。
そういうことね。そうそう、
で、一時受かって二時のフェーズに入れたのに、僕は、まあ、向こうの会社からするとですね、完全に。
バックレだよね、確かに。
そうそうそう。うん、まあ、バックレというか、なんか、おじっけづいてこなくなったのか、
うん、
なんか、あいつ一時だけ記念受験みたいな感じで受けて、 2時来ねえのかよみたいな、
うん、
まあ、そんな人間に多分思われてたんでしょうけど、うん、もう僕は完全にもうその場で顔面蒼白になりまして、まあ行きたい会社の一つでもあったんでね、
はいはいはい、
なるほどね、うん、
それを発見したのがまあ大学のその研究室だったんですけど、
うん、
メールを開いた瞬間やっちゃいましたねみたいなのを周りに言ったら周りがすごい同情されて、あーまあそういうこともあるよみたいな、
うん、
で、その場では僕別にそんなショックじゃなかったんですよ正直。
後から来るよね多分ね。
そう、その時って別にあまあまあこういうこともあるよねみたいな、まあそもそも2時に行ってでもどうせ2時か3時で落とされてるだろうし、
うん、
まあ狭き門っていうのもあるしね、まあ向かってても行かなかったかもしれないですね、うん、みたいな、
うん、
まあそんな軽い気持ちで、いや全然大丈夫です、そんなその慰めていただかなくても僕はもう全然平気ですっていうことを言ってたんですよ、
うんうん、
でもやっぱりいざこう今の会社入って、別に今の会社に不満があるとか、まあそういうわけではもちろんないんだけれども、うん、こう、約10、まあ10年経たないですけど、9年ぐらい、今の仕事、いろんな仕事をやってくる中で、やっぱりあの時、あの会社の受験をちゃんとしてたとしたら、自分の人生はちょっと変わってたんじゃないかな、っていうのはちょこちょこ思ったりするんですよ。うん、まあ今となってはどうしようもない話なんですけど、
うん
あそこでメールをもし俺がちゃんと読んでいたら、もしかしたら同じ結果になってる可能性も高いですけど、
うん、
違う道になってる可能性も高かったのかな。もうちょっとメールはちゃんと見とくべきだったなっていう、やっぱ後悔は、一番大きくありますかね。うん、
そこなんだね、うん。その部分の見逃しで人生が大きく変わってるかもしれないと。
そうなんですよ。たったメール、うん、あの時僕はヤフーのメールを、まあ、主に使ってましたから、そのヤフーの、受信箱のたった一行ですよ。
うん。
たった一行のこのメールをクリックしてちゃんと読むか読まないか、わけのわからないメールマガジンに埋もれた状態でね、
うん。
それを読み飛ばすことになったんですけど、その一行を見るか見ないかで、結構人生が大きく変わってたかもしれないって考えるとね。これは大きいなーっていう、やっぱ思いが強いですし、やっぱ今でもそういう関係の仕事は常々したいとは思っているので、
うん、
まあそれが今から全くできないって話でもないでしょうけど、うんまあ、後悔としてやっぱりあるのは、まあそこが一番かなーと思うんですよね。うん
なるほど。
うん。まあ、そんな、一番大きい後悔としてはそんな感じです。
うん。まあ、就職活動のところですね。
はい。
うん。まあ、僕はその経験がないのでですね、メールの見逃しって結構、あ、ちょっとこう、ケアレスミスみたいなね、イメージで取られてしまうんですけれども、ねうん、まあ、ホネスさんにとってはですね、まあ、かなり今でももう思い出すことがあるというね、
そうね、
結構大きなことなんだなというのが、まあ、わかりました。うん、いや引き続きましてですね、まあ私に入りますけれども、はい、まあ僕はですね、はい、まあはっきり言うと人付き合いが下手なんですね。
ほう。
あんまりそういうイメージないのかもしれない。
うん。
ですけれども、まあ子供の頃から内向的ではあって、
え？
もう、親からですね、どんどんこう、人前に出てけと、怒られるぐらい。
へぇ
なんです。で、僕
は無邪気にはしゃいでたイメージがありますけど。
僕もですね、人付き合いが下手と言われながら、はい、俺は相当付き合ってた気がするけど。
まあ、そう、すごく仲の良いね、友達は、には恵まれてですね、中学校以降は、まあ少しは改善されて、来ているんですけど、まあ、ただ、まあ、僕自身幼稚園とか小学校の低学年とかですね、まあ、親から見るともう全然、こう、人と遊ばないというか、そういう人だっ ったらしく、なので、うん、スイミングスクールにこう、通わせてみたりとか、こう人とこう、接するところにこう、脱させるようなことを、まあ、されてたんですね。
はあ、
うん。まあ、例えば、大きいので言うと、小学校4年生ぐらいの時に、なんか、洋上教室っていうのがあってですね、フェリーに乗って、宮崎県まで、子供だけで旅させるみたいな、そういうツアーがあったんですね。
はあ、洋上ね。なるほど、なるほど。
だいぶ遠出させられましたね、それはね。
それ、俺全然知り合いいないのに、ポーンって行けって言われて、2泊3日かなんかですね、フェリーで、名古屋港から、フェリーで宮崎県まで全然知らない奴と一緒に旅をするという
。ちょっと面白そうだけど、
うん。まあでも、確かに今考えると面白
そう。今考えるとね。今考えるとそうなんですけど、まあ、そういうことをやらされるぐらいですね。まあ、まあ結構人付き合い下手というか、まあ内向的な人。で、まあ少しずつそういうね、経験があって、まあ、普通に人とは話せるようにはなってはいるものの、うん、まあやっぱり、根本的なね、本当の根本ってそのままなんだなって思う時が、まああるわけですよ。で、それって結局どういう行動で現れるかっていうと、
うん、
こういろんな発言をするときに、まあ、結構人目を気にして発言するとかね。行動をするときに、ま、無難な、柔らかい、当たり障りのない、ことを言っとけばいいやと思ったりとか。あとは、まあ、コネスさん前回も言ってましたけど、こういう、とこで悩み相談が結構下手だったりね。
あ、自分
からのね。あ、そうそうそうそう。
うん、はいはい。
うん、なるとか、まあ、結局そういう人目を気にした発言しかしてないとペラッペラになるんですよね、言ってることが。
はあはあ、
そうすると、説得力を持って人を巻き込む力とか、そういうのが不足するとかね。
うん、
結構そういう自分の内向的な側面が、今いろんな、例えば仕事であろうと、何であろうと、ちょこちょこそこが原因になってんじゃねえかなって思える自分の弱点に気づくようになってきたんです。
ほう。
なんか僕の時の話のね、系統としては、その中身は違うんですけれども、本質的な何かっていうところがいろんなところに影響してきてるよっていうところという意味では、うん
やめてやめて、俺の話がペラペラみたいになるから。
メールのね、メール一つ見逃した時
に。やめてやめて、一行、たった一行みたいな話になっちゃうから、それ。
いやいや、まあ、それは。
俺も本質的に何か探さなきゃいけない。
いや、探す回でしょ、やっぱりここは。
後悔。
本質的な何かにたどり着こうぜっていう。
そこは
な。いいですよ、まあ、それ。でも、ホルスさんは、やっぱそういう、まあでも悩みがね、あれだとかって話はあったから、どっかにそういうとこもあるのかもしれないです
けど、ね。まあ、あるんだろうね。
うん。
気づいてないだけなのかもしれない。
まあ、そういう部分がですね、根っこから多分直すのは無理なんだろうけど、自分の性格なので。
うん、
ただ、うん、何かそれに対して策を打ててるかというとですね、まあ、打て、中途半端なのかなと。それによってやりたいことってできてない可能性があるな、というふうに、まあ最近ちょっと思うようになってきました。で、まあ、ホネスさんの就職の話も含めて言うと、やっぱり、まあある意味僕にとっては結構無難な選択ではあるわけですね。例えば僕がテレビ局に勤めましたとかって言ったら、おーってなるじゃないですか。なんでアイさんどこ行ったんだと。だけど、
そんな主義ですね。
そんな感じじゃないよな。
そう。一応、周りから見て、あ、あいつはああいうところなんだなっていう会社に収まってるじゃないですか。
あ、もうめっちゃしっくりきましたね。
そうでしょ。
グリンティさんが内定出たって話を聞いた時は、
うん、
超しっくりきましたね。
う
ん、
そうね。何の疑いもなかった、ね。
グリンティさんらしい、うん、
ああ。
いいとこに入ったじゃんっていう気持ちでした。これは、やっていけるんじゃないかっていう。
まあ、個人的に満足はしているもののですね。やっぱり、うん。まあ、30とかになってくると、本当に、やっぱりそれで自分の選択肢として正しかったんだろうかという、まあ、ことも、今回のね、その根本的な部分から含めるとあってですね。うん。なんて言いますか、やっぱその本質的な部分をうまく、これから克服しながら、やっていくためには、どうしたらいいんだろうと。 いうふうに今悩んでおるところでございます。まあそういう、まあ後悔、大きな後悔ではないんですけれども、
うん、
まあ内向的なところ、そこがやっぱり人生の中でいくつか後悔している部分の、一つになっている。そんなところになります。
うん、
まあ、同じような悩み抱えている方って結構いるんじゃないかなと個人的には思っているんですね。最近、特に、例えば自分自身は本当はこういう性格なんだけれども、なかなかこう人に言いづらいであるとかですね。まあそういうふうな話って結構聞いたりするので。
まあそれは俺も感じてるけどな。
うん、
しかも、表面上で例えば対面で話したりしたらそこでは出てこないですからね。
そう。
やっぱり社会人生活ある程度長くなってくるとそのちゃんと礼儀とかね、うん、礼儀正しく人とお話しするっていうことがちゃんとこう会話のキャッチボールをしたりとかですねできるようになってくるからそういうスキルを身につけると仮に中身実はそんなに、
うん、
実は人見知りなんですとかってよくこう話したらね。
うん、
言ってくる人いますけど、話した時はそんな印象全然なかったから、うん、えってなったりしますけど、
それはそうですね、
やっぱりあるの、うん、うん、そういうのあるなというのはありますね。
おそらく、まあ、そう、克服はしているものの、やっぱり初めての人と話す時にはとっても緊張するっていうことはあると思うんですね。
多分そういう方は多いと思います。うんうん、はい。
はい。まあ、そういう部分を、まあ、うまくして、克服できるといいな、というふうには思っている。まあ、いろんなところで後悔していることの一つになります。さて、まあ、こんなところでですね、まあ、後ろ向きの話はここまでにしてですね、今後、30年、で、こう、チャレンジしていきたいと思っていること、プラス、二人からですね、その、ある一人に対しての質問、ここをですね、うんやっていきたいというふうに思います。まあ、先ほどの順番から行くとですね、まず、うままさんから、
じゃあ僕が喋って、
というふうに思うんですけど、はい。で、うままさんから話していただいて、
はい。
ホネストグリーンティーの順で質問を、はい、投げかけようかなと思います。じゃあ、うままさんお願いします、
はい。はい。そうですね、これからってところで、話そうと思ってたこととしてはですね、まず、大きな意思決定としては転職を考えてまして、
うん、
うん、まあ、さっきの話で大体これまでの生活を無難にこう、
うん、
この会社でいろいろできることはやってきたと、で、うん、やっぱり圧倒的に足りない熱意とかそのね欲求って話で言うと、自分の仕事にプライド持ってるのかっていう疑問を自分に一回投げかけてみたんですよ。
うんうん、
やっぱなかったんですよね。
あ、
例えば僕にはこれをやるまで死にきれねえだったりとか、
はいはいはい、
これを伝えるためだったら仮に俺が敵になっても構わねえっていうくらいのプライドってやっぱり仕事に湧かなかったんで、うん、でやっぱりそういうものを自分の軸にした仕事をしていくべきだと、
うん、
でまあスキルとかですね、まあ知識、まあそのまあ IT 系ですのでウェブに対しての知識については、まあある程度持ってるものというふうに今自信はあるので、
うん、
まあそれを使うっていうのは変わらないんですけど、
うん、
基本的には、まあ何ですか、いろいろ受託でいろいろ作るっていうよりかは、自分自身がサービスをしているような会社に入るっていうところで今探そうかなと思ってますと。う
ん、なるほど。
はい。で、うん。もう一つは、
うん、
まあ後悔の話だったから、あんまりね、プラスの話はしてなかったんですけど、今実はピアノのそのサークルをやって、今、どちらかってその運営というかね、回す側にいるんですけれども。
すごいですね。
そうなんだ。
で、まあ、一人で回してるわけじゃないんで、はい、何人かで回して、で、一応自分が副管理人的なポジションで、
はいはい、
いるんですが、はい。やっぱりですね、人間関係で言うと、社会人サークルって結構大変だったりするんですよね。意見が違ったりとか。
あ、まあそうだろうね。
なんか、
う
ん、そうそう、会費で揉めたりとかね、
ええ。
どこの会でもありえそうなんですって。うん、
それはわかります。
で、その時にやっぱりその、みんなすぐ怒りがちになってしまってる人を憎んでしまうとかね。
うん、
運営のスタッフ同士でちょっとこう揉めてしまうとかってことが、まあまあ、この1年であったんですけど、す、
う、
べ、
ん、
て僕で 収めてきたというか、
おすげえ
なんか、なんていうか、こう、人を憎むっていう気持ちがあんまなくてですね、両面の立場に立って考えて、こういうことじゃないっていう問題解決をするっていうことは、まあ、楽しいっていうのもあるんですけど、できちゃうと。で、うん、まあ、例えばメールでこういうふうに打ったらどうって僕はサクッとこう書いて、それでその通り出したらですね、もうそれがうまく伝わって、解決に至るっていうケースもすごく多くてですね、
うん、
で、まあ、別に、そんなね、善人っていうふうにはそこまで思ってないですけど、なんで、こう、他の人たちに比べて、割とそのあたりが、そんなにこう、なんか、例えば、ガッとね、悪いことを言われたりとかしたときに、怒ったりせずに、自然に対応できるのかな、と思ったら、やっぱりこう、幼少期の時ね、僕、すごい、愛されてたんですよね。これね、まあ、自分に酔っちゃう話で、申し訳ないですけど、やっぱり、そうですね、まあ、親はもちろんとしても、親戚もそうだし、はい、自分の身の回りにあらゆる人たちが、その場でね、なんかいろいろ揉めてたりとか、例えば、喧嘩が多い家庭とかいろいろあると思うんですけど、そういう家庭環境っていった意味で、ものすごい僕ありがたいことに、愛情を持って育てられたというか、他の人、自分の目で見えるところでトラブルがほんと少なかったんですよ。
うん
で、そうするとどうなるかっていうと、まあ、人を憎むって気持ちがそんな湧かないじゃないですか。うん、で、人に愛されてると。そうすると自分自身は感謝をしていくと。っていうことで、自分がこう成長していく過程で、まあ、その悪い話が少なかったっていうことによって、あんまり人に対してネガティブな印象を受けることがなかったなっていうのが、やっぱり幼少期ありまして、まあ、それが巡り巡って今大人になってこういう社会人とかになってからですね、自分がそういうありがたいことに人にいろいろとしてもらったことっていうのが、まあ、聞いてきてるというか、なんかこう、他の人よりも、根幹から人間全体に対して、もっと良くしていこうっていうか、プラスの感情しか湧かないみたいな。
それはすごい。
まあわかんないですけどね。急に僕が例えば拉致られてですね、急にボコボコにされたら、そりゃ怒りますけど、あとは自分のね、近い人が、例えば同じような目に遭うとかね、それはもう当然あるんですけど、基本的にそうならん、そういう極端な例は除いて、普段の中では、そういうふうに、まあ、全体で見ると他の人に比べてこういうところは自分得意というか、まあ自信を持てるのかなっていう気はしてるんで、まあなのでそこで仕事の話に戻ると、まあサービスをするっていうのはある意味人を幸せにするっていうことだとも思ってますので、まあそういうところの業種というか会社ですね、できれば大きいところに行くっていう形で今、探してるんですけれども、まあそういうところに入った後にできる自分のパフォーマンスっていったものは、まあ今の仕事に比べれば、いろいろ生きてくるかなっていうね、いうのがあるので、まあここを節目に、まあまさに30っていうのを節目に転職する人多いらしいんですけれども、まあこの選択で、まあ必ずしも大成功かって言われたらそうじゃないかもしれないんだけれども、まあそこはちょっと頑張ってみて、まだ結果としてはどうなるか本当にわからないんですけど、一応そういう考えのもとやってみようかなとは思ってます。で、まあ、ただちょっとだけ気をつけなきゃいけないのは、人間ってそんな劇的に変わったりとかする人間じゃない、
そうですね。
いなくて、はい。どこの会社に行っても結局最終的には自分のやる気とかによっては、結局また前同じような失敗をですね、繰り返してしまったりとか、仕事のやる気がなくなってしまうとかっていう、陥りやすいです。で、そのまあ、先輩とか、自分の上司にいろいろ相談するとそういうことが多いから、本当に自分にプライド持って、できる仕事を探した方がいいと、いう結論に至っているので、まあ、そこを構築できるかどうかってところですね。
なるほど。
はい。根本的に欲求が低いとは言ったものの、なくはないので、まあ自分にフィットする、これだったら自分は一生かけてもいいかなって思えるような、まあそういうサービスに、を展開して、できればものすごくたくさんの人たちに、まあなんか役に立ったりするなのか、笑顔にするなのか、コンセプトはちょっとまだ、定まってないんですが、まあ、その社会的な影響力っていったものを、今よりは、自分にできることを、最大限やるべきかなと、せっかく 今ね、これだけいろいろ成長させてもらったんで、うん、っていう感覚で生きておりますと。なので、そのまま、うん、はい、この先の30年は、うん、はい、一応そのサービスに従事して、うん、まあ仕事だと思うんですけども、まあそれをやっていくっていう考えがありますね。うん、で、その過程でもちろん結婚するとか家族をね、持つっていうことはもちろん視野に入れた上での、うん、30年間になるのかなと。
はい。
はい。思いますと。
深いですね。深いね。これ。
よくこんな話が、よくこんな話が、何も考えずに出てくるかなという。
すげえな。
すごいわ。ちょっと、もう一回最初から撮り直してもらっていい？俺の部分だけ。
あの、ラジオ、このポッドキャストのためにじゃなくて、自分のために最近考えてるから、うん、自然に出てきちゃった。
なるほどね。まあ、先ほどね、はい、あの、転職考えてるって話もあった通り、やっぱそういうきっかけがあると、うん、本当に自分のね、周りのことを見つめ直すことがあると、多分その結果が現れてるんじゃないかな、というふうに思いました。はい、じゃあ、質問していきましょう。
うん。
じゃあ、私、行きましょうか。あの、ホネスさん、はい、もう決まってればいいですよ。
あ
の、被っても別に大丈夫なんで。あ、じゃあ、ホネスさんから行きましょうか。はい。
今の話を聞いてて、高校の時にうままさんを怒らせた俺は相当な人間だったのをね、
そうですね、はい、
感じてるんですけど。そんなうままさんに質問です。
はい。はい。
今、まあ、最近、まあ、含めてですけど、はい、何をしてる時が一番幸せですか？
ああ、うん、今は、ピアノかな。っていうのが、まあ、ちょっと出てきますかね。
なるほど。
で、その、あの、どっちかっていうと、ピアノって、あの、手段であって、目的ではなくてですね。
うん。
ピアノを使って、人とこう、なんかこう、
まあ、交流するとか。
交流する、話し合う、うん、そのまま飲み会をするとかですね、そういうところのコミュニケーション。
うん。
っていうのが、今だと一番楽しい、心から楽しいな、今日いい一日だったなって思うのは、大体そのピアノサークルでなんか大きなこうイベントだったりとかっていったものを自分で回した後だったりとかするんで、
ああ、なるほど。
多分そうですね。まあもちろんゲームとか細かいところで言うと、ちょこちょこ、この瞬間が好きとかあるんですけど、
うん。
はい。
なるほど。
ということ、はい。ピアノとそれに関するコミュニケーションですね。うん、
なるほど。
じゃあ私は全く関係ない質問を一個だけ投げさせていただきます。
はい。
かつね。
何が来るとか、
はい。住みたい場所は、どこですか？
住みたい場所
ですか？これから30年で。
この30年で住みたい場所は、うん、あの、絶対ここってことは実はないですよ。
うん。
で、実はこれから活動しようとしている会社によっては、うん、東京じゃないですね。
うん。
今受けようとしている会社いくつかあるんですけど。
うん。うんうんうん、
そうすると、そのまあ、その会社受かったらですけれども、そこの近くに住むことにはなるんで、
うん。
うん。どっちかっていうと、住みたい場所を視点で選ぶよりかは、うん、僕が本当にやりたいことができる会社の近くに住むっていうところですね。
結構東京から離れるケースを考えてる感じですかね、うん、そうすると。
そうですね。うん、東京から、東西って言いますか。
もう。
下に行くことはそんなないかもしれないですけど。はい。
なるほど。そうすると。
まあ西の方にも行く可能性はありますね。果ては大阪くらい、東京から大阪くらいの間までは、
はい、
探してるサービスの会社はあるんで。
じゃあ、もう収録もね、どうなっていくかというと、まあスカイプなんか
も一応でね、その、まあ、会いづらいくなるとね、オフができないですからね、こう。
まあまあまあ、オフはね。
まあ、ね、うん、まあ、でも、なるほど。また新たな場所でっていうのも楽しいですからね。
そうですね。
はい。はい。じゃあ、その二つ終わったところで、ちょっと時間も来ていますが、まあ今日、お便りがないので、はい、その部分を使ってですね、続きやっていきたいと思います。じゃあ、ホネソさん。チャレンジしたいこと。
はい、これからの30年ね。はい、チャレンジしたいことか。なんだろうな。まあ、二人ともなんかこう、後悔してることで本質的なことをおっしゃってたんで。
ええ。
まあ、自分の性格についても振り返ったんですけど。
いや、ホレスさんは、なんかね、僕らが見る限りそんなにこう、そういう部分が っていうイメージはないんですけども。
どちらかというと、至極真っ当だよねっていうか、うん、
いやいや、あのね。
突っ込みどころがあんまないっていうか。
そういう意味で言うと、よくよく自分の性格を変えり見ると、一つあったのは、うん、なんでいきなりまた後悔してることから始まるんだよって話なんですけど、変に出しゃばりすぎるところがあるんですよ。
あ声大きいですね。
理解したな、みたいな。
いや、まあ。
声がね、勝手に通るからね。
うん、声大きいしね。なんだろう。自分では、規制をかけてるつもりなんですよ。
はいはい。
これでも。
そうだ
言わなくていいことまで言っちゃうとかね。
もう、ホネスさんのネタしつこいから。何度も何度も繰り返すし。
いや、そうなんですよ。本当にそれは自分でも思っていて、反省すべき点だなと思います。
いや、そこまで。まあ、それ、うん、それはいいことだと思いますけどね、ある意味ね。面白いからね。うん、
そう、ネタとしてはね、すごく面白いんだけど、本当に、なんだろう、普段の生活でもやっぱそういうことが結構多くてですね。
うん。
言った後に後悔するっていうことが、まあ、多々あるんですよ。
うん。
なんでこのタイミングで俺は、この言わなくてもいいことを言っちゃったのかな、とか。うん、で、言わない方がいいって分かってるのに、言っちゃうっていうのが、うん、まあまあ、あったりするんですね。うんで、それで後で自分で、ああ、さっきの良くなかったな、みたいな反省をこうちょいちょいするっていうのところがありまして、
うん、
まあそういうところは、まあ今後30年でね、それがいい風に転ぶタイミングももちろんあると思いますし、
うん、
逆に言うと、今までは若かったから、そういう、なんだろう、結構失礼なことを言っても、まああいつまだ、20代だし、そんな若造が何言っても、うん、ね、まあ、どうせ戯言だろうぐらいに思われてたのが、
うん、
今後30年って多分違うと思うんですよ。
うん、
一気にこう視点が逆になるというか、人の上に立つことが今後多くなってくると思うんですね。
うんうんうん、
で、周りのやっぱり大人たちというか、まあ、諸先輩方を見るとですね、僕のようなその言わなくてもいいことを言う人って、総じて嫌われてるんですよ。
ああ。
おしなべて。ああ、嫌われてんなっていう人が多いというか。
このまま言っちゃうとうるさい上司みたいな感じになってきちゃうと。
あ、そうそうそ
う。うざがられるんじゃないかと。
そうなんです。
うん、
なるほどね。
っていうことを懸念してる点があってね。
うん、
で、そういう上司って僕から見ても、うわ、あの人ほんと言わなくていいこと言ってんなって思うと同時に、
うん、
あでも俺もやってるなって思うことが結構あるんですね、
うんうん、
やっぱり。で、そういう人を見て自分の行動も直していかなきゃいけないなっていうところを感じたりもう最近するようになったんですね、
うん
うん、なのでまずそこをうまくその嫌味を言うっていうわけではなく、
うん
あくまでこっちとしては冗談を言ってるつもりなんだけど、それがうまく伝わってない結果なのかなと思ってるんです。
うん。
なんか、冗談って、ある種、ひっくり返せば嫌味みたいなところでもあるじゃない。
うん。
だからそこを、まあ、気をつけながら、今後30年で、ちょっと友達を増やしたいなっていう、
ホネスさん多いイメージありますけど。
いや、多分ね、うん、僕、友達めちゃめちゃ少ないんですよ。
うん、まあ、
友達ってのは職場とか限らずっていうことですか？
あ、職場限らず。
限らず。
この前も、ちょっとそのお話をね、サイコロトークの時にしましたけど、うん、
はい、
悩みをね。
悩み。
そう。自分からこう、打ち明けられないというか、
うん、
なんか自分の本質を他人に見せるのがあんまり得意じゃないというかね。前回もちょろっと話したと思いますけど、多分プライドがめちゃめちゃ高いっていうのが、やっぱり自分の中であって、
うん、
変なプライドに結構ガチガチに今固められてる人生を送ってきたんだと思うんですね。うんうん、この30年。で、それもあり、 で、あと、本当に僕問題だらけだなっていうふうに思うんですけど、結構こう、人と接するときに、
うん、
まあ、あ、もうこの人は今後絡まなくていいなとか、
うん、
あの、すぐ壁を作っちゃうんですよ、僕。自分の中で。うん、あの、
なるほど。
で、
うん、
壁は作るんだけど、別にその人に全く接しないっていうわけじゃないんですよ。
うん、
だから、周りから見ると、ああ、ホネストさんはいろんな人とお話をして、ああ、なんか、すごい人脈をこうね、広げている人だなと思われがちなんですけど、
うん、
実はそうではなく、自分の中では、もう本当にちゃんと心の底から喋れる人ってもう本当少ないんですよ。
うん、
もう、多分、片手に収まるぐらいかもしれない。
うん、
ぐらい少ないですね、実は。うん、まあ、片手は言い過ぎか。まあ、両手ぐらいかもしれない。だから、そこで多分僕、自分の中で損してるなって思うことが結構あるので、うん、それをうまく、これからの30年で、打ち破れる人間になりたいなっていうのと、
うん、
まあそうですね。あとはもう本当に、外に出ることが嫌いな人間なので、イコール、うん、なんだろう、経験をあんまりしない人間に今なっちゃってるかなっていう。はいはい、いろんなことのね、経験が。うん、旅行行っても、まあ、正直、なんだろうな。まあ、自分の想像の範囲を超えないというか。
ああ、
なるほど。すごい嫌なこと言ってるけど。
いや、もうホレスさん結構旅行に、ね、時々行ってるイメージはありますけれども、
うん、
なんかその中でも何か、
うん、あの自分発信で行ってる旅行ってほぼないんですよ。
ああ、で嫁さんととか、
そうそう、
うん、
だ、多分お二人はもう中学時代からあの僕のことを知ってるのでわかると思いますけど、はいはいはい、うん、中学高校大学で僕がなんか遠出をして旅行をしましたっていう話って多分聞いたことないと思うんですね。ほぼ。で、旅行してるなって思うのは、多分、もうここ最近社会人になって、あの、結婚する前後ぐらいからだと思うんですよ。
うん、
Facebook とかでも、うんうん、あ、なんか最近海外にもちょこちょこ行ってるなとか、
うん、
なんか日本国内でも旅行してるなっていう話があるのは、
うん、
まあどちらかというとその、ヨメストがどこどこ行きたいっていうのを、うん、もう1年で定期的にこう、旅行をしたいという要望を上げてくれる人なので、
うんうん、
あ、まあそれに、まあ、じゃあ一緒に行こうかっていうことで行くパターンが非常に多いですね。
結構まあでも珍しい話ではないと思ってまして、
うんうんうん、
やっぱり女性の方が比較的そのこういうことしたいとかああいうとこ行きたいっていうことが発想として出てきやすくてですね、
うん
う
ん、
はい、
そうですね、
で男性はどちらかというとそうでもないってことが多い、
うん、
行ったら行ったで楽しいけど、うん、欲求がそこから出てくるわけじゃないっていうのは、うん、なんかこう、精神学的というかなんかそういうふうによくね、なんかコラムなんか見てるとそんなのが出たりとかしてきますけどね。
うん、そうなんですよ。で、もうそれも多分僕、その、まあ、標準よりももっと顕著で、
うん、
行ったら行ったで、まあ、もちろん楽しくなくはないんです。
はい。
言い方としてちょっと。
あ、微妙なんですね、じゃあ。
じゃあ、そんなに。そうか。家にいた方が面白いかも、楽かも、みたいなのもよぎることがある。
いや、もうむしろ家にいたいな。
ああ、そうなんだ。
家にいたいってすごい。
いや、もう。
家にいる方が楽とかいう発想じゃなくて。
うん、もう家で、家にいたい。もうそんな、あんま出かけたくない。まあまあね、これも聞かれたらすごい、あれ。
まあ、うん。まあ、元からね、そういう
のは、ね。そう、もともとそういう性格というか、なので、ね、うん、はい、で、しかもね、それで、一般的な考え方行くと、ね、その旅行先行って、例えば行ったことのない、
うん、
まあ、四国とかに行きました、九州に行きましたってなるじゃないですか。
うんうん、はい、
で、行った時に、わあ、すごい、わあ、来てよかった、やっぱり、こういう経験はしとくべきだよな、になればいいんだけど、
うん。
変にね、知識ばっかりつけ るので、ネットとかでも、ここはどんなものがありますとか、大体そういうので、ああ、四国ってまあ道後温泉あってね、ふんふん、こういうことかと、九州はこういう美味しいものがあります、ふんふんと。いうのをなんとなく分かっていて、まあ食べ物とかもそうじゃないですか。海鮮がうまいです。ね。ここでしか食べられない、これがあります。あ、そうなんだと思うけど、大体その味って想像つくじゃないですか。
まあ、思った通りだなで終わっちゃうみたいな感じ。
まあ、
あの俺たら、人間として最低のこと言ってるなってわかるんだよ。
うん、電気信号ですからね。目に入る情報も、ね、そうそう、脳の電気信号に過ぎないから、最悪 VR とかので経験してもそんなに大差ないのかもしれないなっていう気はします。
九州行ってね、ごまサバって、そのサバがね、足が速いから、九州でしか食べれないんです。ごまサバって関東で食べたことないよね。ごまサバ食べました。いや、うまいよ。今まで食べたことない。いや、これうまいっすね。それおごってもらってるから、うまいっすねって言うよ。食べたことないっすね、これ。いや、ごまサバってここじゃないと食べれないですもんね。いや、こんなうまいものがあるかっていう発言はするんだけど、
はい。
大して感動はしてないんだよね。
でも、
まあ、こんなもんか、みたいな。
旅の楽しみって、それだけじゃないというかね、ロケーションを見るとか、食べ物を食べるだけではなくて、そこにいる人たちとのコミュニケーションだったりとか、
そうなんですよ。
なんかこんな面白いおばちゃんいるんだ、みたいなね。
うん。
そう。
文化ある
ん
だね。
コミュニケーション、うん。でも、あ、ここに来てよかったなっていうか、なんかこう、ちょっと持ち帰るものがある、あったなとか。
空気感とかね。
うん、空気感ね。
そうなんですけど、そもそも、
それもない。
家にいたいっていう思いが強い。
あ、そっかそっか。
その現地の人に、とコミュニケーションを取ることも、ほぼしない、
はい。まあ、家にいたいっていうのが常にあると、会話も少なめに終わらせた方が、
そうそう。
いや、別に早く帰れるって
くらい。
行ってる最中にね、ずっと家帰りたいなと思ってるわけでもない。それはその場をちゃんと、
はい、
全力で楽しもうとしてますよ。でも、その中に、なんだろうね、すごい自分で言ってて変な人だなって思うんだけど、想像を超える感動を今まであんまりしてこなかったというか。
ちょっとあれじゃないですか、事前に調べすぎちゃってるっていう。ま
あ、それもあるのかもしれない、
ね。あるんじゃないかなっていう。
ノープランで行ってみたら、うん、意外といろいろ。
そうそう、うん。だから、僕って旅行行くんだとしたら、もう、ノープランで行きたいんです。場所だけ決めて。
はいはいはい。
その方がいいかもしれないです
よ。そう。これから青森行きますって言って、もう、ま、な、前情報何にもなしで青森にポンと行ったり したいんですけど、うんうん、結婚して相手がいるとなると、
はいはいはい。
ああ、見せれなくなってくる。
そうそう。それってできなくなってくるんですよ。うん、ちゃんと、宿はどこに決めてとか、
うん、まあね、
何時にの電車にどう乗って、うん、向こうで何をして何を食べてどういう風な計画でっていうのを、まあ、こんなこと言うとね、嫁への不満みたいになっちゃう。
まあでもさ、そこはさ、あれです
よ。嫁と泣いちゃうってこれ。
うん。いや、でも嫁とさんがなんか友達と遊ぶとかっていう日にそういうのをちょっと自分でやってみるとか。
まあそうね。
あ、そうそうそうそう。
いうのは。
だから、
自分の時間も大事だと思うから、うん、これは、
うん。そう、最近は、だからお互いにもう、時間を作ることにしてるんです、うん、
はいはいはいはい。
だから向こうで友達と旅行行くって言うんだったらもうそれはもう旅行行ってきてもいいし、
うん、
逆に僕がやりたいことやるときには向こうはまああんまり干渉してこないでねっていう、そう結婚の意味も、あ、もうこうなってくるとあるのかなみたいな。
いやまあでもそれは、あ、いいと思いますよ。お互い自分の時間は確保するっていう部分は必要だと思いますよ。
うん、そうなんですよね。うん、結婚において、まあ、ずっと一緒にいるっていうのもね、なかなか、あれ、大変なこともあるんで、うん、まあ、そういうようなこともあって、今までそういう性格だったんです。
うん。
だから、あんまり物事に感動しない、チャレンジしてもどうせこうだろうっていう思いになってしまっていることが、うん、多くあった、
うん。
で、どうせこうだからっていうことで、やらなかったことも、まあ、多々あるんです。もしかしたらやってたらそこで人生変わってたかもしれない。
うん。
でも、どうせ行ってもこうだろうなとか、まあイベントとかもね、うん、そうですけど、まあこうなんだろうなみたいなことを、うん、思うことが多かったので、その今のこの自分の変に縛ってしまっている鎖というか壁というか殻というのを、うまく打ち破って楽しめる30年にしたいなっていう、うん、 のが、僕の結論ですかね。
うん、なるほど。ノネスさんがね、だいぶ、あの、本音の方もね、だいぶ深く、深掘って。
そうですね、出てきてますね、はい、やっぱりね、う
ん。いいですね。ちょっと時間も、あれですけど、質問をしてしまいましょう、そしたら。
はい。
じゃあ、うままさん決めてますか？
決めてますね。
じゃあ、うままさんどうぞ。
じゃあ、ホネスさんにとって理想の生活とは、ありますでしょうか？
理想の生活。
これが理想だなっていうね。うん、まあ、さっき家にいたいとか言ってやってたけど、その、まあ、家にいるっていうのもいいとして、うんうんうん、その、生活っていう着眼点で言うと、
うんうん、
家にいてこういうことをするっていうかっていうことで聞くならば、まあ理想の生活ってこういう毎日送りたいとか、そういうのってありますか？
ね、あの、せわしく動きたくない。
うん、
あの、うん、ゆとりを持ってというか、余裕を持って生活はゆったり過ごしたいっていうのはありますね。まあ、うん、あの、仕事は別ですけどね。仕事はまあ、あの、しっかりやってっていうのはあるんですけど、あの、通常の、そのプライベートの時間なり、なんなりっていう、普通の生活の部分については、何かこう、人に押し付けたりとか、なんかこれをやって、あれをやってっていうのを、こう、こと細かに細かく決めていく生活ではなく、心に余裕を持った状態で、ゆったり過ごしたいのが理想です。
うん、なるほど。
今できてないですけど。
まあ、例えば時計外してみるとかね。
あ、もう時計はだから外してるんです、僕。
もう外してるのか。
そう、普段もう絶対時計はしない。時間に縛られたくないんで。
うん。
もう仕事はしょうがないですけど、まあ、生活ではしないですね。うん、
だ休日、例えばじゃあ、時間を気にせずに読書したりとか、まあ、うん
ね、
パソコンで見たいものを見るとか、そういう時は若干じゃあ、その中では落ち着く時間だったりするわけです
か？そうね。だから、仮になんか外にちょっと出かけるとか、買い物にどこどこ行くとかでも、
うん、
もう、その電車の時間とかもそこら辺も何にも気にせずに行きたい。
一回、ね、まあ三人でそういうのやってみてもいいかもね。
何にも決めずにね。
ノープランで。
うん、そう、ノープランで、う
ん。その日にちだけ決めて、何時集合っていうところだけ決めて、うん、それ以降何にも予定決めないで、もうただただブラブラしたい。旅行をするんだったら。
うん。
なるほど。
はい。
じゃあ私からの質問。
一回ぜひ行きましょう。
はい。
はい。
まあ同じ、さっきと同じ質問ですけど、何してる時が一番幸せですか？
ああ、なるほど。はい、もうほんとクズ人間で申し訳ないんですけど、あの、布団に寝っ転がってる時が一番幸せですね。
まあわかりますけどね。
これもう、これに尽きるんですよ、僕。家の布団で、もう今の時期最高です。
なるほど。
あの、窓開けてね、
はい、
秋のこの夕方ぐらいになって、窓からこう、そよそよ入ってくる風に、ちょろっと吹かれながら、
うん、
ベッドに横たわって何にもしないで、うつろうつろする、うん。これがね、もう人生の中で一番最高だと思います。
贅沢な時間の使い方ってやつですね、ある意味ね。
そう、そうです。うん、
多分普段の社会生活をしてるからこそ、寝るっていうのがある意味、ものすごくそれが幸せに感じるっていう。
そうなんだと思いますね。
例えば仕事しなくなったら寝るのが逆にこうね、楽しくなくなってくるかもしれない。
うん、寝なきゃっていう思いになってくるかもしれないですけど、うん、今はそれが一番かもしれない。
まあ、充電の時期なのかもしれないですね、ちょっとね。
あの、ね、今日のこの会話を聞いて、心理学の先生に分析してもらいたい。
あ、そうね。どういうふうに
こう。どういう今の心理状態なのか。
これからどうしていくとよりいいですかみたいな。はい、
そう
聞いてみたいです、ね。
まあ、そういう。
中井の窓とかでやってほしいわ。
リスナーさんに心理学に詳しい方がいらっしゃいましたらね、そういうのを、ちょっと、アドバイスもらえると。はい。じゃあ最後に私から、今後の30年に向けたチャレンジですけれども、はい、まあ私、まあ、見据えるとですね、やっぱり静岡で、まあ暮らしていくんだろうなと。どっちかっていうと、東京にもう行きたくないなと思っていて、もう静岡での暮らしに慣れてきて、もうここで、例えば結婚したり、子育てしたりっていうのもやりたいな、というふうに、まあ思っています。で、将来的にはですね、まあ私、いろいろと昨年、おととし、あの、チャレンジにつながる種は撒いてきていて、まあ、ハッカソンっていうのに参加してみたりとか、あとはその街づくりの活動みたいにもちょっと参加してみたりとかですね。まあすごくその中で人付き合いの失敗もしてるんですよ。
おう。
してるんですけど、まあ少しずつその、 内向的な面っていうんですかね。ああいうところを、こう、補正できるかなっていうところをはやってきてはいる。で、その中で、まあ、将来的に、まあ、静岡で、穏やかに暮らしたいなと思っていて、で、でも、穏やかに暮らすにしても、いろいろ条件があって、だから、やっぱり、一戸建ての家は欲しいなとか、
うん、
あとは、まあ、ちょっと、家で家庭菜園ぐらいはしたいなとか、
うんうん
うん、そうすると、いろいろ土地とか探し始めるんですけど、そういうのって、一人じゃ絶対できないんですよ。
そうだね。
そう。ハッカソンとかだ、にちょっと参加するぐらいのチャレンジは、一人で行動力さえあればできる。でも、その家建てたりとか、その地域で生活するとかっていうことになってくと、もう絶対内向的な側面を、ある程度、こう、さっきの後悔したところっていうのを、克服しながらやっていかないと、まあ、失敗するだろうなと。
まあ、良きパートナーとともにね、うん、そこは、
うん。
そうですね。だから、そこは、まあ、自分自身も、まずは、心から思ってることを基本ベースで、話す、人に話すと。で、まあ、相談する力も、まあ、それでちょっとつけていきつつ、まあ、そういった将来の計画に向けてですね、動き出していきたいな、というふうに、まあ、思っているところです。で、まあ、いろいろチャレンジしたいことは、その家を建てたいとかっていうこと以外にも、まあ、副業したいっていうのもあるんですよ。
ああ、いいですね。
自分自身、将来のこと考えると、まあ、年金が確実にもらえる保証はもうなくてですね。
うん。
少なくともそこに行くまでには、はいね、自分自身でも少しずつ、会社に頼らずにお金を稼げるという、そういう体制も作りたい。それに関しても、うん、やっぱり、先ほど言った人付き合いがとか、悩み相談がとか、人を巻き込む力が弱いとか、そういう部分は、まあ、絶対克服しなきゃいけない。もしくは、完全にはなくならなくても、まあ、ちょっとずつは改善していきたいなと思っていて。そういういろんな、今持っている構想を、ちょっとでも実現に向かわせるための、まあ何か、行動を起こすっていう。まあ、それが、まあ、今後30年で少しずつコツコツチャレンジ、コツコツね、チャレンジしていきたいことかな、というふうに、まあ、思っています。なんか内容は伝わりましたでしょうか
うん。
順番は、あの、前後しましたけどね、いろんな話。はい。
ああ、ずっと静岡か。
まあ、田舎がいいなって思いましたね、最近は。で、まあ。
いいバランスなのかもしれないですね、静岡って。その、田舎すぎてもね。
そうですね。で、まあ、もしね、そういう風に家がとかっていうので、ちょっとぐらい庭でバーベキューができるとかっていう、なんか贅沢な暮らしができるんだったら、二人とか呼んでやりたいですし。
やりたいですね、うん、それ。
まあ、夢は広がりまくりですけども、現実がどうかっていうのね。ところは、まあね。まあ、チャレンジという意味では、夢を大きく持ちたいと。
うん、
はい。というところでございますが、質問の方は、ありますでしょうか？
じゃあ、馬場からよろしいですか、
うん、はい。
じゃあ、まあ、これから幸せになっていくんだっていう感じのお話ではあったんですが、うん、
はい。
最高に幸せだった瞬間って何でしょうっていう質問をちょっと投げてみたいなと。はい。
そうですね、これはとても難しい問題
なので出させていただいた。だいたい答えが分かりそうだったんで、これだけ分かんなかったからこれ質問したくて。
そうですね。これなんだろう。いやすげえ悩むよこれ。
まあ一個じゃなくてもね、ええ、まあ複数あるもんだ。複数あれば全然。
ただ
その中の一つで、はい。
そう。パッと今思いついたなと思うのが、まあ自分のこう世界が広がった瞬間っていうのが幸せだなと思う瞬間かなってちょっと思いました。で、一つその例えで思いついたのが、僕中3の夏休みじゃない、春休みか、高1になる時の、私たち中高一貫だったんで、
そうですね。
の春休みにオーストラリアにホームステイに行ったんですね。
はいはい。
うんうん、
で、 まあ、その時に、その、いろん、まあ、牧場のなんかね、すげえだらっぴろい家に泊まらせてもらったんですけど、
うん。
まあ、その時に、真っ暗な牧場の中で空を見上げたらですね、もう見たこともない星がブワーってこう、なってたんですよ。で、これを見た時に、まあ、星は綺麗ならもちろんのことですけど、日本にいたら、味わえない世界ってこんなにあるんだって初めて思ったんですよね。
なるほど。
うん。もう日本で絶対見れないぐらいの星だったんですけど。
牧場もね、そんな大きな広い家っていうのも、なかなかね、国内では。
ないね。ないですね。北海道ぐらいだろうね。
そうね。
だからまあ、星っていうのっていうか、どちらかというとその世界、自分はオーストラリアにいて、あ、日本に今までしか行ったことなかったけど、こんなに知らない世界がいっぱいあるんだっていうのに、その時、こう、心から感じた。その瞬間が幸せだった。
ワクワクしたというか。
はい、うん。思いました。
その体験できてたらな
ぁ。まあ、その後、確か PC 壊して帰ってきた
ね。そうですね。あの、ホームステイ先の CD ドライブを壊して帰ってきましたけど。
そう。CD ドライブが確か戻らなくなって、なんだっけ。バクイって、バクイってやっちゃったんでしょ。
あ、そうそうそう。なんか、一切、あの、出た CD ドライブが引っ込まなくなっちゃって、とりあえず、とりあえず、ちょっとそれっぽくなんかカバーかなんか合わせて戻してきたっていう感
じ。ひでえな。
すみません、それは後悔していることの一つですね。
まあまあ、子供の頃のあれですからね。いいと思います。
じゃあ、ホネストさんですか。
はい。
はい。
まあ、あるかどうかわかりませんけれども、これから人にどんな影響を与えたいと思いますか？
人にですね。まあ、一つはやっぱり、この人から、この人と友達だったりとか知り合いだったりとか、もしくは会社で先輩後輩だったり、あ、一緒に何かをできてよかったなっていうふうにこう感じてもらえる人になりたいですね。
ああ。
うん。それは、まあ、多分、仕事だったりとか、プライベートだったりとか、それぞれ多分、感じるものは違うんでしょうけど、まあ、仕事の例が分かりやすいんで、仕事で言うと、まあ、僕が先輩として、まあ、例えば、相手が後輩だったら、まあ、この人が先輩で、いろいろ、こう、影響を受けて学べてよかったなっていうのもありますし、あの、僕が後輩という立場で、先輩とか上司だったとしたら、逆に、あの、若さから来る、いい影響っていうのを、この、例えばアグレッシブにいろいろチャレンジする姿勢だったりとか、そういうのは、すごく感銘受けたよとかですね。何かしらやっぱそういう、プラスの、影響を与えられる人に、なりたいというふうには思いますね。
なるほど。
はい。なかなか、真面目腐った答えになってしまいましたけども。
いや、いいんじゃないですか。
まあ、今日基本真面目な回ですからね、全体を通して
。うん。
いやー、はい、でも、いいですね。これは、こういう話までの話は我々さんにも滅多にしないっていうか、全然したことないですから。
そうですね。うん。
うん。いい話だった。
はい。まあ、今日は、多分当初思い描いていたよりもかなり時間を費やしてしまいましたが、まあ、その分ですね、まあ、最初はこんな話すんのかと、できんのかと、多分全員思っていた、うん、と思いますが、まあ、かなり自分たちの心の内をですね、一回こう30歳という区切りをもとに、出して、そして3人で見てみたという、いいきっかけにはなったの、はい、機会にはなったかなというふうに、まあ思います。で、まあ、皆さんにとっても、まあ、どれぐらい人生の時間が残されているか、まあわかりませんが、まあ2016年時点で、まあ日本の平均寿命は、まあ大体 83.7 歳というふうに言われてます。まあ、例えば、一生を24時間、1日だというふうにしたときに、まあ、今何時なのかっていうのを、こう、ちょっと計算してみると、今自分の立ち位置が人生のどの辺なのかって結構わかりやすくなるんですね。で、そのためには自分の歳をですね、3.5 で割ってみる。そうすると、今何時なのかが出てくる。例えば、10歳だったら、午前2時51分なんですね。1日のうちの、まだ、夜も明けてない時間。10歳ですね。今から私たちは20年前。じゃあ30歳ならどうかというと、 午前8時34分。まだまだ会社が始まったぐらいかなぐらいのね。
そうですね。朝出発に出るかみたいな人もいるかもしれない。
はい。だからまだまだかなり残ってるということですね。で、じゃあ例えば50歳だったら20年後どうだろうと考えてみると、これは午後2時17分。まだ昼下がりという時間で、うん、まだまだやっぱり時間を考えると30まで来たなとか50まで来たなって思うと、なんか先が短いように思えるけれども、多分いろんなことがまだまだできるんだなっていうことが、まあ分かってもらえるんじゃないかなと今の例で。なのでまあ今回私たち、まあ若干打ち上げネタも入りつつ、でもまあ一般的にみんな後悔する内容も含まれていたかもしれません。今後、自分とね、一回向き合って、いい人生を送るためにですね、どんな小さなステップでもちょっとチャレンジをしてみてはいかがでしょうか。ということで、コーナー終わらせていただきます。テーマ、これまでとこれからでございました。はい、ということで、今日は、秋の夜長スペシャル、第2弾、はい、これまでとこれからというテーマで、話をしてましたけども、まあ秋の夜長に、ふさわしいテーマだったかなと個人的には思っておりますね。
ふさわしいけど、もうここまでのことを明らかにしたっていうのはなかなかね。
いや逆に聞いてる人に重さを与えてしまったんじゃないかと。
まあその可能性はね。いやありますが。
まあ、うん、トータルで聞いてなんかなんだろう別に致命的に何かね、うん、の悩みに悩んで今辛いですって話じゃなくて、うん、まあ、ね、まあ、前向きな話に最終的になっていってるので。
そうですね。
まあこれを聞いて同じように悩んでる人たちにも、うん、ね。こういうことで悩むことは誰でもあるよと。はい。いうような、ちょっと元気つけるような内容になったらいいかなとは思います。うん、そうですね。まあ捉え方次第ですからね。
はい。まあ、多分、こういった悩みをね、話す機会って、我々で、我々みたいにこう、月3回コンスタントに話していたとしてもですね、なかなか口に出して、ね、しない話すことがなかったりするし、まあ、そういう意味で、まあ今回我々がちょっと、ね、明けっぴろげというか、に話したことによって、リスナーの皆さんも何か、思うところがあったり、前もね、合成の語尾の話をしたときに、救われましたってメールいただきましたけれども、まあ、ああいう形で共感を、される方が出てきてくれればですね、まあ、それなりにやった効果っていうか、やった成果というか、成果というと、あんな会社みたいですけど、やったね、あれがあったかなと思いますし、まあ、我々自身も、なかなか、この時間は貴重だったかなと、後で思えるんじゃないかなと思いますので。はい。まあ、今後も秋の夜長スペシャル続きます。次回は、ホネソさんですね。
やばい。
になると思いますけれども、ね、どんなテーマになるでしょうか。
楽しみだな。
楽しみにしたいと思います。で、まあ、ここまで、秋の夜長スペシャル2回やってきました。そしてそれまでの回も、通常回も放送しておりますので、まあ、それに対するご意見、ご感想とですね、ぜひお便りでお寄せください。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りを募集しています。お便りフォーム、ツイッター、イメールからお送りください。まあ、おすすめはお便りフォームから、公式サイト、ツイッターから、リンクしてありますので、そちらからどうぞ。E メールは、かけらじ @gmail.com、もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にどしどしお便りをお寄せください。はい、ということで、今日は第258回、ここまでのお開きになりますけれども、はい、まあ、朝にしては深い、重いテーマになりましたね。私たち収録朝ですからね。
なんか今日一日どうしようみたいな感じになりつつありますね。
まあ、これから私たちもね、チャレンジに向けて頑張りますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。さよなら。
さよなら。